トーク
笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ガジマルソームーンスプリングレコードの提供でお送りします。
大型バスに乗って、はいさーい、皆さんこんばんは、はるちゃんでーす。
大ちゃんでございます。
最終回のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。キャンディートーク笑ってマンボー、パーソナリティのはるちゃんと
大ちゃんです。すげー言うすげー自己紹介する
ほらね、2月って言ったらなんかさ、うん、もう新生活のさ、
はい、
準備、心の準備しだすでしょ。
あー、そっか。
そしたら普段ラジオ聞いてなかった人も聞いてるかもしれないじゃん。
あー、そうだったね。ね、改めて
ね、こんなだよこんなだよだってまだわかんないよね。
さあさあ、5時半から始まりましたこの30分番組でございます、
は
い、
さあ、毎週放送のこのキャンディートーク笑ってマンボウなんですけれども、情報発信番組ということでね、皆様からのお便りや、そして僕たちがね気になったピックアップ情報をお届けしております。
ベラベラ喋っております。
はい、あとはね、あのもう僕たちが大好きなお店だったりとか、もちろん許可はもらってますけれども、
イベント情報とか、
はいはい、そしてあ、ね、アニメ、好きなアニメ語ったりとか ね、 ね、冒頭からこの話していい？
もちろんもちろん。
あとね、ちょっとね、ま、ちょっとまとまった時間がございましたので、はい、はるちゃんはネットフリックス、そして大ちゃんはフール信者なんですけれども、はい、あれ見ました。天スラ。
ああ、ご覧になりまして。
転生したらスライムだった件。すっごい面白かった。
ああ、本当。
あれは面白いね。
本当っていうのもおかしな話だけど。
なんか
結構、うん、あれももともとウェブで掲載されていた小説が元になって。
ああ、小説なんだ。
そうそうそう、小説が発信。それが火がついて、
うん、
アニメとか今みたいな形に、メディアミックスになっていたみたいなね。
なんかすごく、まあ、ちょっとね、これからまで見たこともない人もいるのでね、簡単に説明するとどうだろう。まあ、そのままだよね。タイトルの通りだよね。
転生したらスライムだったんです。うん、
で、そのスライムにな、なりたての時の、なんだその表現描写だったりとか、
結構リアルな感じ、ね。
そうそうそう。こう、ストーリーの進め方がすごい面白かった。
うん。多分、あれ発信、なんかね、ナロー小説っていうジャンルというか、うん、カテゴライズがあって、うん、小説家になろうっていう企画をされている団体というか、企画のものがあって、うんうん、それで、いろんな方が、小説家じゃない方が、こういろいろ小説を出している中で、そこからヒット作がいろいろ生まれてるらしいのね。
面白いね。
その中で、転生シリーズっていうのがあって、うん、その、日本にいた男の子なり女の子、主人公、日本の現代人の人が、何か事故とかいろんな理由で死んでしまって、そしたら、自分の意識そのままで異世界の何かしらに転生してしまうっていうシリーズができている中でも、うん、特にちょっと設定が生々しかったり、
そうだね、
語り口が軽快というか軽妙な感じをするのは、うん、転生したらスライムだった件の特徴かなと思います。
あれは素敵な作品だ。面白いの。
今ね、もう小説だけじゃなくてアニメもそうですが、うん、漫画でも展開をしているので、いろんな見方できますよ。僕はちょっとね、アニメでハマった方でございます、
うん、もう一挙18話見ちゃった昨日
恐ろしい恐ろしい。知ってます、一つ20何分かかるんですよ
楽しかった
時間が取れたぐらいよかったよかった。やっぱアニメハマっちゃうと ね、止まらなくなっちゃうね。
素晴らしい。でもあれだね、面白いね、その今さ、大ちゃんが言ったそのなんていうの、その作品の生まれる経緯って面白いね、うん、やっぱり昔ってさ、例えばまあなんかこう、例えばタレント一つ、歌手一つ、うんうんうん、漫画をするにしても、そういう場所に、もうすでにやられてる、そう、入り口みたいなところ、うんうん、事務所だとか、ね、そういうオーディションだとか、
専門のね、
ね、に、そこに受かんなきゃいけなかったのが、まね、うん、逆に好きなように表現するのを、うんうんうん、そういうメディアの人たちがピックアップしてくれるってことでしょ、うんうん、まあ、ちょっとね、なんかこう、ヨーロッパみたいで面白いね。
現代ならではって感じはするね。ね、
あと逆にさ、こういう出版社の人、まあ、この作品で言えば出版社の人もさ、もう待たなくてもいい、うんうん、自分から探しに行ったら面白いのが見つかるっていう、うんうんうん、そういう仕事としてのね、楽しみもあるだろうね。
そうだね。全然携帯は変わ、自分たちが若い時、ちっちゃい時に、こう感じてたアイドルの人とか、うん、そのアーティストの人とかの、 感じの出方とはだいぶ違うね。
そう違う。
今ほら YouTube とかでも人気になって、うん、楽曲が、うん、水曜日のカンパネラさんが確かそれだったかな。
あ、そうなんだ。
確かね。あとあいみょんさんとかも、そのご自身の力でアピール、あ、セルフプロデュースがしやすい時代になったのかもね。
ちょっとね、前村千秋ちゃんもそうだもんね、
うんうん。自分で情報発信ができるっていうのがし、インターネットの力はすごい、どういう話これ。
うん、今インターネットの、でもそういい話だと思うよ。
僕着地しかけてた
時に。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ただそういう人たちのがすごいのが、うん、もちろんそのさ、歌だったら歌、漫画だったら漫画の、うん、もう勝負なんだけど、うんうん、勝負なんだけど、でもやっぱりさ、じゃあポッと、で終わらないようにちゃんと人気が出ても力つけて、うん、そして現場でも丁寧なご挨拶だったりとか、ね、なんかこう気持ちのこもったね言い方とかじゃなくて、うんうん、やっぱりそのちゃんと出た後もちゃんとしてる人たちがやっぱ生き残っていくなと思って ね、
そうなんだろう
ね。今いろんなこと YouTuber になりたいだとかなんとかなりたいって方はたくさんはねいると思うんだけれども、うんうんうん、ぜひねその一回だけはねねちょっと火がつくかもしれないんだけど、続けて自分の面白いことを楽しんで ね、 ねもらうためにはいろんな人の気持ちだったりとか、はい、立場だったりとか、まあ何でもまあまた面白いじゃないでしょうか ね、うん、そうだね。それを知った上で続けたら面白いし、やっぱこれ違うなと思ったらやめればいいし、うんね、うんうんうん。まあでもそういう素敵なね、その狭いとこからそういう面白い人たちが生まれたとは僕はとても嬉しいですね。うん、テンスラの作者さんっていうの、うん、作者さんかな、うん、はすごい感謝だなと思って。
そうだね。どこでそんな着想を得たんだろうとは不思議に思うもんね。ねえ。
あんなすごい多角的視点から物事を見られるなんてね。気になる方は見てください。
はい。
Hulu でも見れるってこと。
そう、フールでもやってます。
ネットフリックスでも見れるよ。
やってます。
ね、ぜひぜひぜひぜひ、はい、たくさんね、面白いアニメ、昭和元禄落語真珠もありますし、
時たまぶっ込んでいきますね。
ね、あとね、なんかちょっと声優とか DJ なんか目指してる人たち、ぜひぜひちょっとなんか、面白ついでて構いませんので、現場では厳しいですけど、この作品、ね、このラジオに出てみたいという人もいれば、ね。
いかがですか、絡んでみてはFM ですよ
俺らと会話できないんだったらプロなんか無理なんじゃないかな。
ここで
もさ、
マスクが来たら僕らがあわあわしそうだ神々しくてビビりそう、
林原めぐみさんと一緒にお仕事がしたい。
お待ちしております
オープニング長い
これオープニングだね。イエーイ、
イエーイ
さあでは本日も30分
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
さあでは本日も30分お付き合いいただきたいということを言いかけました
ぶっこんだね
さあつなげていきますよ。皆様も編集点よろしくお願いいたします。それではここで小春日和からのお知らせです。那覇市朝とは栄町、小春日和は皆様をお待ちしております。豊富なおつまみをご用意しておりますので、今日頑張ったご褒美に大切な人と一緒になどなど、ぜひぜひ遊びにいらしてください。お酒は二十歳を過ぎてから、安全運転でよろしくお願いいたします。
はいよ
ー。さ、
はい、そのまま、はい、お便り募集の方
お便りの募集もお伝えしますね。こんな感じでベラベラベラベラいろんな話をしてはいるんですけれども、皆様からのお便りも大募集中でございます。まずは E メールでも募集をしております。メールアドレスが candytalksm@gmail.com。 キャンディートークは英語のスペルになっています。 candytalksm@gmail.com。 この E メールアドレス、もしくはキャンディートーク笑ってマンボウの Facebook 公式ページの方にメッセージもしくはコメントなどでも募集をしております。さらにさらに FM 那覇の公式ホームページから番組へのメッセージという形で僕らにお便りをお送りいただくことができます。それぞれラジオネーム、メールアドレスを添えてメッセージをお送りください。もちろんおはがきでも募集しております。郵便番号 900-0013、 沖縄県那覇市牧市2-18-41回、2-18-41回 です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。さあ、お便りの募集内容なんですけれども、何でも大丈夫です。放送コードに引っかからなければ何でも大丈夫です。さあね、もうこれがもう2月の半ばということで、うん、これからね、新しい季節になって入ってきます。その準備をね、してる方たちいっぱいいると思うんですけれども、うん、学生さん、新社会人さん、もしくは今ね、何かを始めるために辞め方を悩んでる方とかいっぱいいると思うんですけれどもね、うんうんうん、ぜひぜひ僕たちが喋ることが決して正解ではありませんが、ちょっと同じね気持ちになってみたいなと思ったりとか、全くそれ違うって思ったりとかはっきり言いますので、はい、
何かしらぶつけていただけたら、
はいはいはいはい、皆さんの期待に 100% 応えるつもりは鼻からございませんが、ただ同じねその気持ちを共感とかねできたら、うん、とても面白いと思いますのでね。どんなお便りでも大丈夫です、
はい、いろんな内容、
はい、告白とかでも大丈夫だよ。ね、よろしくお願いいたします。さあさあ僕個人なんですがね、この前も本当にありがたかったんですけれども、2月の8日誕生日36歳を迎えまして、はい、その時になんですがね、先週も話したんですけれども、内地から友達がね、24時間未満の滞在で、
うん、ね、
でわざわざこちらでお花をですね、
うんうんうん、
注文して、ね、すごい重いぐらいの量の。
すごい大輪の。
大輪の。
花束だね。
そう、すごい大輪っていうか、重さの方がすごかったんだけど。チューリップ、紫のチューリップをね、いただきまして。
はい。
はい。で、そのチューリップなんですけれども、枯れる前に、今日は湯船にパラパラパラっと浮かべて。
素敵だね。
素敵、
いいね。
見た目はいい。インスタ映える。ただ、皆さん、チューリップは青臭いんです。知ってますか？
お花の香りというよりは、はい、可愛らしいフォルムなのかな。フォルム。
はい。そして、すごい青臭かったです、お風呂は。
やい。草原感。
草原。だからね、フローラルの香りのする、バスクリーンみたいなのに入れて。
ガチのね。
そうそうそうそう。
ガチ成分ってことですね。
そうそう。でもね、なんかすごいね、オレンジ色のなんかバスソルトに紫の花が浮いてたから、ちょっと怖かった、う
ん、
後半。
ちょっとビビッドな。エヴァンゲリオンのカラーリングに近いですね。なんかね。ね。
さあさあさあさあ。
はい。
はい、こんなね、春ちゃんのね、小さな情報とは全然別に大ちゃんが、視点もとても素敵な情報を伝えてくれます。せーの。
大地インフォメーション。
慣れてきた、これ慣れてきた、はい。
ありがとうございます。軽くハードル上げられたところで。さあさあ、今日はですね、イベント情報というよりも、僕が大好きな、分野、ジャンル、いろんなことについてですね、少し、思ったことなどや、こんなことしてみたいんだけど、皆さんはどうですかという、もうほぼ提案というですね、お話しさせていただこうと思います。はい、私ですね、趣味でハンドメイドなどをやっているんですが、その中でも、手織り、を趣味でも、やっております。そんな難しいもの、鶴の旗織りみたいな、ああいう難しいものではなくてですね、ものすごく簡易な、とても簡単にできる、女の子だったら、織姫とかって聞くと、あ、あれかもって思いつく人もいるかもしれないんですが、まあ、そういったようなですね、
リリアン手織
りの、リリアンは、まあ、編み物かな。とかとか、そういったのを好きでやってるんですが、まあ、沖縄といえばですね、なんとこの手織りというか、織製品、もうこれが全国的に見てもすごい種類あるんですね。
そうなんだね。
はい、経産省指定の伝統的工芸品というものがありまして、全国に232品目あるうち、なんと沖縄県はこの16品目、日本でもトップクラスの多さだそうです。
あ、その県だけでってことだ。は
い、経産省指定伝統的工芸品というジャンルで232品目のうち沖縄県が16品目をお持ちで、その16品目の中でも壺屋焼きと琉球漆器、
はい、
これらを除いて13品目。この沖縄県の伝統的、工芸品13品目が染め織品になっているんですね。
すごいね。
それこそもう沖縄本島をはじめ、久米島、宮古、あと八重山諸島、
はいはいはい、
それぞれの島、それぞれの地域に根付いた織物っていうものがたくさんあります。これはですね、結構織界でもよく話題になりますし、その内地とかの織とはまた違った、やはりその、 当時琉球王国時代の、あの中国から伝来してきた織技法だったりとか染料だったりとか、うん、そういった特色がだいぶ出ているそうで、まあ僕もまだまだ勉強中の身なので、これってこうですよね聞かれたら母しか答えられないこともあるのでまあ自分の勉強も兼ねてですね、いろいろ調べてたんですけれども、はいはいはい、その中でも首里織、
はいはい。はい。
首里の方でですね、もうそらそうでございます。琉球王朝時代にですね、首都でありました。首里の方で、県城府として、その、おられていた首里織の一つですね、うん。こちらの方についてですね、ちょっと調べておりました。と言いますのも、皆さんご存知、はい、あの、国際通りにあります、はい、那覇市伝統工芸館。
はいはいはい。
ご存知ですか、天仏沖縄、はい。あの、ローソンね、よくお世話になってます。その上の方にあります、那覇市伝統工芸館という施設があるんですが、なんとですね、ここで、首里織の体験がすることができます。首里織以外にも、なんと、琉球ガラス吹き、琉球瓶型、シーサー作りや琉球漆といった沖縄の伝統品の体験、工房ワークショップがあるんですね。こちらの方もあったので、それと合わせてご紹介したいと思います。まずはですね、沖縄市伝統工芸館のお知らせをしたいです。というのも僕もやりたい、もうこれすごい楽しみなんですけど、首里織についてピックアップしますと、種類が、4種類ほどあります。まずちょっとちっちゃめのコースター、ちょっと大きめのティーマットとしおりとマットっていうのと、あとブックカバー、この4種類をですね体験していただくことができます。それぞれで料金と、あと所要に必要なお時間っていうのがちょっと分かれてきます。それとですね、ブックカバーの作成についてはですね、織物体験者の方に限るといった、制約じゃないんですが、ちょっと注意点もありますので、ぜひこちら、公式のホームページ、改めてチェックなさってください。首里織の体験の受付時間は、朝10時から16時の間、その間で12時から13時は覗かれております。ワークショップのお申し込み、インターネットからもできますし、お電話でもできますので、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、この首里織なんですけれども、ですね、さすがにですね、県城府として、旺盛に献上されていた織物ですので、まあ素晴らしい。昭和49年に本場首里の織物として県無形文化財の指定も受けているということなんですね。ただ沖縄にありましたその戦争のこともあってですね、いろいろと伝統工芸のなんていう技術とか、そういったのがちょっと失われてしまった部分もあるそうです。
後継者の方とかね。
はい。ただ、その全て失った、沖縄にあったその長い織物の伝統もですね、まあ、これでなくなっちゃうんじゃないかと心配されていたんですが、はい、今現在も精力的な活動もあって、後継者の方も育成され、また、この織物だけでなく、文化の花がですね、返り咲いていると書かれておりました。
はいはい。
で、首里織、ちょっと待ってね、首里織の話の何をしたかったんだろうと思ったら、はい、とにかく綺麗なんです。首里で織られてるから特徴的っていうので言うと、あとね、琉球かすりっていうのは皆さんご存知かな。よくどっちかって庶民が着る着物、
うんうん、
あれとは全く違う華やかな、うんうんうん、まさに王族、士族階級の方が着用されていた、もう多色の色鮮やかな着物が首里織となりますね、うん、これね、その伝統、失礼、那覇市伝統工芸館の方でも、はい、展示室がありまして、そこで常設展もされてるんですね。で、僕こちらではなく別のところで首里織のお着物を拝見したことがあるんだけれども、これを人の手で作ったのかって思うぐらいすごい細やかな柄行きと、なんて言ったらいいんだろう、糸がねすっごい細いんです。その細い糸一つ一つが丁寧に折り重なられて、不思議な模様だったりとか、まるでプリントしたみたいな、
うんうんうん、
そういったなんか見てるだけで絵として完結するような、瓶型とはまた違った織ならではの、美しさを感じることができると思います。そういったですね、伝統工芸品をご自身の手で作ったり体験したりすることができる施設、沖縄県には多数あります。今日お伝えした那覇市伝統工芸館以外にもたくさんありますので、また僕もちょっと見つけたらお知らせしたいなと思います。 はい、改めて、那覇市伝統工芸館で首里織の受付時間は朝10時から16時、お昼12時から13時は除きます。首里織以外にも琉球ガラス引き、琉球瓶型、シーサー作りに琉球漆といった、なんと那覇市で唯一5種類の本格的な工芸手品作りを体験できるスポットになっておりますので、ぜひぜひ皆さん常設展も合わせて遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
美しいよね、織物ってね。
いやなんかで、やっぱこれも中国から伝来してきた紋織っていう、うん、ね、織手織の技法いくつかを合わせてまるで模様を作るっていう、うん、織技法なんだって。やっぱものすごく細かい、なんだろう、技術と、うん、もうすごい時間を要する
ね、とそれあとその模様するための計算もすごいもんね。
いや僕昔着物で働いてる時に、なんで着物ってこんな高いんだろうと思ったけど、そりゃ高いわ。
そりゃ高いわ。
だってすごい手間と時間かかってるもの。
あとその、この伝統芸能を、本当心から愛して興味を持って勉強されてる方がね、特にさっき首里織の話をしていたんですけれども、首里高校、首里高校では、染め物の専門、織物の専門を、もう高校のね、ここ自分から取り入れてやってますのでね、はい、ぜひぜひそういった伝統を守ってる学校もね、皆さん、うん、もうそういう、もう受験はもう終わったけどね、そうそうそう、来年に向けて。
あと結構ね、うん、展示として、あ、展示会という形で、うん、展示販売会かなっていう形で、本当いろんな施設で沖縄の伝統工芸品の発表っていうのかな、うん、そういうタイミングって実は多くあるんですよ、うん、ただなかなかですね、自分で調べてみないとわからなかったり、どこでやってんのっていうことも結構あったりするので、はい、僕ぜひですね、大好きなので個人的に行きたいなと思ってるものでもありますので、うん、皆様にこんな形でお伝えできたらなと思います。
ねえ、今度もしよかったら、そういうところ行ってさ、こういうのを伝えてくれる人たちは連れてきて。
あ、ねえ。なんか仕事が増えた。頑張ります。
さあさあね、この番組なんですけれども、はい、大ちゃんは大ちゃん、僕は僕、そして二人の大好きなものを大切にしているものをね、はい、この番組でもたくさんたくさん伝えていきたいと思いますので、うん、あと皆さんの大切なものもね、ぜひぜひ、自慢紹介したいので、はい、お便りの方もあっております。さあ、このイベント、改めてもう一度、日付だか言っても普段やってるのか、
はい、
う
ん、普段からですね、はい、那覇市伝統工芸館では、その体験ワークショップをですね募集されております。で、受付方法もインターネットからもできますし、お電話でもできます。公式ホームページの方でそれぞれの体験での注意点、うん、こういった格好してくださいね、これはこうしてくださいね、などなども細かく書かれております。お値段の方も合わせて書かれておりますので、ご自身の興味のあるワークショップぜひ一度チェックなさってください。
はい、あとこういう機会にぜひぜひ皆さん恥ずかしがらずに、ただ受ける言われたことをするのではなくて、疑問を持ったこととかね、これどうなってるんだろうって、うん、逆にね、そういう担当の方って聞かれたら嬉しかったりもするので、うんうんうん、ちょっとたくさん人数とかいたらね、時間は限られるかもしれないんですが、ぜひぜひ、
タイミングはね、うん、ないからね、
ぜひぜひ、今こういう芸術をねされてる方たちも伝えたい気持ちでいっぱいで、こういうところでね、働いていると思うので、はい、ぜひぜひその情熱のキャッチボールをね、皆さんしに行ってみてはいかがでしょうか。
今度行ってみます。
はい、今日は大ちゃんの情熱がいっぱい詰まった今週はね、
ちょっと途中で情熱詰まりすぎて何喋ればいいか分からなかったていうかもう終わり、
そう
わーごめん、
ね、
どう喋った、
いえいえいえ、あとなんだっけ、なんだっけ、だって小春日和でね、はい、土曜日働いてる女の子も染め物をやられてる方でね、
うん、うん
うん、ほのかちゃんって言うんだけれども、ねね、その子もね、染め物、そして着物も自分で織られて、とても素敵な方なので、うんうん、ぜひ小春日和、そして皆さんガジュマルソー遊びに行ってくださいね。
よろしくお願い
します。よろしくお願いします。さあ、今週のお相手も、はい、春ちゃんと大ちゃんでございましたが、皆さんどんな30分だったかな。来週もね、この FM、那覇78.0、間違えた。78.0。ね、ぜひぜひお待ちしておりますので。
来週はもう3月の出会いだね。
ね、
ね、よろしくお願いいたします、
はい。それでは皆さん、この後もまだまだ番組が続きますので、ね、FM 那覇楽しんでくださいね。さあ、今週のお相手は春ちゃんと、
大ちゃんでした。
せーの、バイバーイ。
場所で。
この番組は小春日和、ガジュマル荘、ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。